私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今歌いました240番の賛美歌は、実はマルチン・ルターの作詞作曲の賛美歌です。マルチン・ルターがですね、この受難説を持った時にですね、作った賛美歌で、まず最初に出てくるのは御言葉によりてという、御言葉のみというところから始まる賛美歌です。今日はその賛美歌を歌いながらですね、受難説をまず迎えていきたいというふうに思っています。で、東京にいた時ですけども、牧師で、ずっと暮らしてきた私がですね、初めて経験したことは何かというと通勤だったです。東京の事務局にですね、神奈川県の方に家がありましたので、毎朝通勤をですね、して田園都市線というのに乗ってですね、市ヶ谷まで行ってましたですね。初めての経験ですね。しかもですね、東京の電車っていうのは朝6時から混んでるんですよね。なので、だいたい5時半ぐらいの電車に乗ってですね、出かけていくと、やや混んでないでですね、着けるという。朝からですね、なんでこんな人がですね、たくさんの人がいるんだろうと思いながら、そのですね、通勤をですね、4年間ですね、過ごしてきました。で、40分間通勤電車に言われていくんですけども、何もすることないんですよね。で、何もしないとですね、どうなるかっていうと、隣の人がですね、読んでる雑誌を見てみたりですね、この人 何やってんのかなとか見てみたりするんですね。で、大抵みんなあんまりですね、大したことやってないんですよね。大抵みんなスマホ見ながらですね、 LINE やってるかですね、なんか映画を見てるか、たまに英会話かなんか勉強してる人がいますですね。なので、せっかくのこの40分なので、何かですね、やっぱり自分はですね、違うことをしたいな、そう思いましたですね。でですね、じゃあ聖書でも、デモって言いますね、聖書を読みながら、じゃあ電車に揺られていこうかと思って、聖書をですね、朝電車の中で読み始めたんですね。で、朝6時の電車に乗って、で、大体永田町で乗り換えるんですけど、永田町に降りるときはものすごい人なんですけど、その時にですね、みんなはですね、どういう雰囲気かっていうと、もう疲れ切ってるんですよね、朝から。っていう感じですかね。これからですね、エスカレーターに乗ってですね、会社に行くのかみたいなですね、感じですね。で、元気にですね、シャシャシャって行く人は誰もいないんですよね。で、なんでだろうなと思ってですね、見ましたですね。でも私もその中の一人なんだろうなと思っていました。ところがですね、聖書を読み始めるとですね、やっぱ違うんですよね。やっぱり聖書を読みながらですね、降りて、そして事務局に向かうと、さあ今日も一日新しいですね、働きへと神様が招いてくれたんだ。そう思う。微妙に違うことなんですけども、最初にですね、朝一歩そうやってですね、入れるか、また仕事かと思うのかは、やっぱり相当違うことなんだなというふうに思います。それで、聖書を読むことがですね、ちょっと面白くてか楽しくなったんですね。ところが、誘惑っていうのは本当にたくさんあるんですよね。電車の中で聖書を読んでるとどうなるかですね、読みながらですね、違う人の話し声が聞こえてくるんですよね。で、読みながらついつい違う人の話し声を聞いて、そっちの方に耳を傾けてしまうんですね。読んでるのは読んでるんです。読んで出ても全く違うことを考えながらですね、その聖書を読むことになる。で、また集中と思って見ても、でもまた何かですね、話し声が聞こえてくると、そっちの方に耳を傾けてしまう。そのですね、体験をですね、何回かですね、繰り返していくうちにですね、御言葉っていうのは本当にですね、すぐ取られていくもんだなですね。今日ですね、通読するから今日読もうと思ってても、今晩何を食べようかとかですね、この後何しようかとかですね、思い出すと聖書は読んでても頭の中全く入ってないっていうことがよくあると思います。その時は私たちは実は御言葉を取られてるんじゃないんだろうか。本当は今日神様が私たちにですね、語りたいことがある、御言葉を通して私たちに語っておられるにもかかわらず、それが私たちの心に届かないということは、何かが邪魔してるんだろうな。その何かが一体何だろう。それがですね、一つの誘惑ということなんだろうなと思います。で、今年も私たちは四旬節を迎えています。 この四旬節っていうのはもともと何だったかということです。まあ、四旬節のこのですね、聖書日課ですね、もう決められています。悪魔の誘惑がありですね、また小さいものに使えるってものがあったりですね、十字架のですね、予告があったり、何だろうと思うのです。実はこの四旬節というのは復活祭に非常に関係がしてあります。何かというと、復活祭、イースターに洗礼を受ける人たちの準備期間っていうのが本当の役割です。ですから40日、いや、洗礼を受ける人はこの聖書をずっと読みながら、イエス様の誘惑であるとか、なされたこととか、また十字架の出来事を見ながら洗礼の準備をしていくというものでした。ですからこの四旬節が終わった時に人々は洗礼を受けていました。まあ、マルチン・ルターの頃もそうですけども、洗礼っていうのは実はイースターにしか行われていませんでした。今はクリスマスとかペンテコステに洗礼がありますけど、本当はイースター、しかもイースターといってもイースターの朝ではなくて前の土曜日の深夜っていうのが実は、洗礼を受ける時です。その時に教会に集まって洗礼を受けて、そして朝を迎えて新しい命に生きるというのが実は教会の歴史の中で行われたことです。ですからこの洗礼の時のこの40日40夜、聖書を一生懸命読み、そして自分の信仰を確かめる、それが40日40夜に課せられたことです。で、洗礼の時ですね、復活の徹夜祭にですね、実はですね、もう決められた文句があります。最初に神父さん、または牧師がですね、洗礼志願者に聞くことがあります。自分のですね、洗礼のことをですね、思い起こしてみてください。悪魔とその技をことごとく捨てますか、多分まず最初に聞かれると思います。あなたは洗礼を受けますか、ではなくして、悪魔とその行い技をすべて捨てますか、そう約束できますか、これが洗礼者にまず聞かれる最初の言葉であります。一切の悪への誘惑を退ける決意をしますか。40日間学んできたこと、まず悪魔の誘惑から始まって、いかに私たちが誘惑に苛まれ罪を犯しているか、そのことを覚えた私たちは改めて悪魔とその技を捨てますか。それができないのであれば洗礼を受ける必要はありません、ただ滅びてしまうでしょうという、まあ、そういうことだったんだと思います。私たちが人間である限り絶えず襲ってくる悪のいざないや誘惑、さまざまな誘惑を避けることはできません。しかし40日間何をしてきたかというと、御言葉を学んできたのです。悪魔とその技を捨てるためには何が必要か、それは今日私たちに与えられている聖書の御言葉の通り、御言葉でしか私たちはその誘惑をですね、退けることができない、そのことを自覚しますか。そして約束できますか。御言葉の上に立って生きていくことができますか。それが実はこの40日間に課せられているものかというふうに思います。ですから洗礼を受けた人たちはこの40日間そのことをもう一度思い起こさねばならないのです。私は御言葉の上に立ってさまざまな誘惑や悪魔の技を離れているだろうか、御言葉の上に立ってそれを退けているだろうか、もし誘惑に陥っているんだったらもう一度御言葉を私たちに教えてくださいという、まあ、それが今日の主日だというふうに思います。まあ、その今日の主日の中で一番何が語られているかというと、三つの誘惑の話です。まあ、あれので断食の際にですね、まず最初にイエス様を誘惑した悪魔は何と言ったかというと、石をパンに変え、その空腹を満たせと言ったのです。まあ、40日間断食をしているイエス様、お腹が空いてしょうがない、だったらこの石をパンに変えて、自分の空腹を満たしてはどうか、そんなことぐらいすぐできるでしょ。実はできるのです。イエス・キリストは神様ですから、石をパンに変えることぐらいはもうそんな簡単なことです。湖の上を歩いたりですね、パンを増やしたりですね、病気を治したり、そうおできになる神様ですから、石がパンになるぐらいは簡単なことです。でもなぜそれをされなかったかというのが今日の私たちの問いです。 なぜイエス様は自分の空腹を満たすために石をパンに変えなかったか。それは悪魔の誘惑に負けないためではないんですね。神様っていうのは、聖書を読んでみるとよくわかりますが、自分のために力を使うことは一度もないということです。神というのは自分の何か行いのために、また自分の幸福のために自分の力を使うことは一切ない。だから神様なんですよね。イエス様も神様の力によってできるんだけども、それをしないっていうのは、神様である自分が自分のために力を使わないということです。むしろ神様というのは苦しみ、悩み、傷んでいる人たちのためにある。その人たちのために力を扱うものであって、自分のためではない。そのような生き方を実は私たちも同じように示されているということです。私たちに与えられた力であるとか権力がもしもあるとするならば、それは自分のためではなくして、苦しみ、悩み、痛む人のために使ってこそ、初めて神様の御心だということなのでしょう。その誘惑に対してイエス様が言われたことは何であったかというと、人はパンだけで生きるものではないんだ、本当に神様の御言葉だけで生きるのだという、そのことを教えられたのです。で、大の誘惑っていうのは悪魔を拝めということです。この世の富や権力を手に入れたければ悪魔を拝めということです。でもこれも不思議です。神様ですから、すべてのものは持っておられるんですね。持っておられるから、これ以上に必要なものはないのです。でもですね、それも一つの誘惑なんでしょう。自分のために力を使わないイエス様ですから、もしもですね、許されるんだったら、自分のために与えられた力を、権力を、富をですね、使ったらどうだ。でもそのためには、神様をですね、拝むではなくして、悪魔を拝まないと自分で自分の力をつかめませんよ、そういう誘惑だったかもしれません。ただそれに対してイエス様は、ただ主である、ただ神である主を拝み、ただ主に仕えなければならない、そういうふうにおっしゃいました。神様以外のものに自分が仕えることはありえない、それは十字架の出来事でもそうです。神が十字架にかかって死ねと言ったから、その通りなさったということです。自分はただ神に仕えるのだ、そのことを宣言されたのでしょう。人間にとってですね、一番の誘惑はじゃあ何か、三つとも誘惑ですけども、この三番目の誘惑はクリスチャンにとって一番やっぱり誘惑になっているものです。何かというと、よく、神様を試みることですけども、その試み方です。聖書にこう書いてあるから、こうやったらどうだというのです。聖書にはこう書いてあるじゃないの、どうしてこの世は平和にならないの、聖書にはそう書いてあるのになんでそうならないの、聖書っていうのは嘘が書いてあるの、そういうふうな誘惑です。私たちは聖書をいろんなところから読んでいって、聖書にはこう書いてあるのになんでならないんだろう、それは一番の大きな誘惑かもしれません。それに対してイエス様はどうされたんだろうと思うのです。聖書で誘惑をされた時にイエス様は何で答えられたか、聖書で答えられています。でもよく読んでみると答え方が違うのです。イエス様が答えた3つの御言葉っていうのは、みんな申命記の言葉です。申命記以外からですね、答えられたことはありません。3つ目の誘惑というのは、実は悪魔は詩編の言葉を使っています。詩編というのは人間の賛美、人間の声です。しかし申命記というのは神の律法、神の声です。ここが一番違うところです。私は神に従う、神の御言葉に従う、人間の言葉ではなく神の声に従うのだ、そのことを言われたのでしょう。ですから三つの誘惑は何だったかというと、それは御言葉を取ろうとする誘惑に対して、いや、御言葉に立って私は全てをですね、退けていくのだ、それが今日の箇所だというふうに思うのです。教会に集っている皆さんというのは本当は幸せだなというふうに思います。なぜ幸せかというと、絶えず神様の御言葉を聞くチャンスが与えられているからです。 まあ、それは意識しなくても、ですね、それは神様の御言葉をですね、実はこの礼拝で私たちは絶えず聞いていますし、また神様の言葉をですね、実は自分たちも語っている。まあ、礼拝というのはよくできたものです。牧師はこういうふうに語っていますが、牧師の前にすでに皆さんが説教しているというのに気づくんですね。それは賛美歌です。賛美歌っていうのは神様の御言葉を皆さんが唱えているということです。まあ、ですから今日歌いましたマルチン・ルターの賛美歌、まず神の御言葉に立つと皆さんは自分の声で告白しているということです。賛美歌を歌い、式文の言葉を唱え、そして御言葉が語られることを聞く。またこれから聖餐式によってその見える御言葉を体にいただいて、御言葉を中心にして生きていく。それが実は聖教会の中で起こっています。ですから実は今日もですね、子どもたち来てますし、後藤京香ちゃんも来てますけど、幸せだと思うんですよね。まだ自分の意識の中にないかもしれないけど、絶えず御言葉を聞いて、賛美歌を聞いて、まあ京香ちゃんに至ってはですね、お腹の中でもオルガンの音を聞いてますから、絶えず神様の御言葉をですね聞いている。その御言葉が一つ一つ心の中に蓄積されて、そしてそれがその人の人生を生かしていくものになっていくということなのでしょう。そう思うと私たち、御言葉はどこにある、御言葉は一体今日聞かれているではなくして、自然と私たちの中に語られている御言葉、そのことに気がついていこうというのが今日の主日かもしれません。私たちはこれから40日間イエス様のですね、御言葉は何であったかというのを聞いていきます。その先に十字架があり、その先に復活がある、そのことを思いながらこの40日間を過ごしてまいりたいと思います。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださることを感謝いたします。どうかこの40日40夜、私たちは主の御言葉の上に立ち、さまざまな誘惑から解放され、そして新しく復活の日を迎えることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。